今日は海の日です。海で働く船員の方々の現状について全日本海員組合の組合長にお話を伺います。私たちの暮らしと海について考えながら船員を取り巻く問題について迫ってみたいと思います。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2022。こんにちは、番組ナビゲーターの藤江玲奈です。海の日いかがお過ごしでしょうか。今日は海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合の組合長松浦光晴さんのインタビューをお届けします。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2022。この番組は全日本海員組合の提供でお送りします。藤江玲奈です。私は今東京港区六本木に来ています。海で働く船員さんの組合、全日本海員組合にお邪魔しています。ここからは昨年11月の全国大会で新組合長に就任した松浦光晴さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、日本の海上や水辺で働く労働者を代表する全日本海員組合とはどのような団体なのか教えてください。
本組合は日本で唯一の船員の労働組合です。1921年大正10年5月7日に日本海員組合の名のもとに23の団体が結集をし設立をされた労働組合です。その後太平洋戦争で一旦解散を余儀なくされましたが、終戦直後の1945年昭和20年10月5日にいち早く再結成をし、今日まで船員の産業別労働組合として組合員とその家族の生活を守り、船員の地位向上と安全を図ることを使命として労働運動を展開してまいりました。組合員は外航海運、内航海運、フェリー、旅客船、タグボート、海洋調査船や漁船などに乗られている方々や海事産業、水産産業などで働く人々です。日本の労働組合は会社単位の企業内の労働組合が一般的ですが、本組合は海上や水辺を職場とする人々が垣根を越えて集結した労働組合です。かつては16万人もの組合員がいましたが、現在は約2万5000人の日本人組合員と非居住組合員として外国人組合員が約6万人加入しています。
今は外国人の方が多いんですね。そして全日本海員組合は組合活動の歴史で大きなトピックとして船員税制という取り組みがあります。こちらの進捗状況についてご説明いただけますか。
大海原を航海をし世界中の海上物流を担い日本国民の食料を賄うように遠洋漁船で操業している船員などは長期間にわたり海上で働き、家族や陸上社会と離れ食住一体となった特殊な労働環境のもとにあり、陸上で働く人と同じような行政サービスを受けることができません。海外の国々では海運や船員に対して減税を含めた優遇税制制度があり、本組合も諸外国と同等の船員に対する優遇税制を国に求める活動を行っています。船員の住民税については2012年国土交通省税制改正要望の審議の中で総務大臣政務官より各自治体の裁量による減免が可能であることが示されました。これを踏まえて政治参与や全国海運婦人会と 連携をした活動を展開した結果、最初に理解を示していただいたのが三重県の四日市市で、2014年平成26年から船員の住民税の減免を実施していただいています。その2年後の2016年三重県の鳥羽市でも理解を示していただき減免を実施、2020年令和2年三重県の志摩市と静岡県の焼津市で、2021年令和3年には開示都市である愛媛県の今治市でも理解を示していただき、現在5つの市で船員の住民税の減免が実施をされております。一方でこれまでに行ってきた申し入れにおいて、税制面での減免に限定せず広く船員に対する支援策を提案する自治体も見られておりまして、組合は引き続き住民税の減免措置を他の自治体にも拡大すべく取り組みをさらに強力に推進するとともに、他の支援策も視野に入れて運動を進めていきたいと考えております。また従来から取り組んでいる船員に対する政策減税である所得税の減免の早期実現に向けて取り組んでいます。
そしてどの産業にも後継者問題があると思います。また船員さんには資格取得が必要と聞いています。船員さんの確保育成にあたっての取り組みについて教えてください。
四面を海に囲まれている日本にとって、海外との輸出入を行う貿易や国内物流に欠かせない海運、そして国民の食卓を支える漁船漁業は、これからも国民の生活と我が国の経済を支えるためにはなくてはならないものです。その外航船舶や内航船舶、遠洋、沖合、沿岸で操業する漁船、移動に欠かせないフェリー、旅客船などさまざまな船舶を動かしているのが船員です。船員は不足状態が続いています。その後継者確保育成が急務であり、我々海運水産産業に従事をしている関係者は、船員職業の魅力を子どもたちを中心に広く国民に知ってもらうために広報活動を行っています。その一環として各地域において児童生徒を含む幅広い年齢層に海や船への関心を持ってもらい、船員職業に関する認知度の向上を図るべく、体験乗船や地引き網体験を行ったり、教育機関を訪問して船員職業の魅力を伝える講話などを行い、一人でも多くの若者が船員を職業として志してくれるよう、児童生徒を含む幅広い年齢層が海に親しみ、海に学び、海への理解を深めてもらえる活動を積極的に推進しています。
私たちも本当に船員の皆さんにたくさん助けられているんだなと実感しました。そして海上の平和と安全に対する取り組みについてもお聞かせ願いたいなと思います。
先の太平洋戦争では、船員の大半が船舶とともに軍事徴用され、15,518隻もの民間船舶が撃沈され、66,643名もの船員がその尊い命を落とし犠牲となりました。船員は制空権のない中で海上での物資輸送を行い、丸腰のまま撃たれて撃沈するという経験をしている職業です。このような痛ましい歴史を踏まえ、本組合はこれまで海員不戦の誓いとともに海の平和を希求する運動を継続してまいりました。その一環として2000年平成12年8月、兵庫県神戸市にある関西地方支部内に戦没した船と海員の資料館を開設をし、2017年平成29年7月には太平洋戦争当時の船員の体験手記、海なお深く徴用された船員の悲劇を刊行しました。今なお海に眠る先輩諸士の追悼とともに、過去の悲劇を風化させないよう平和の尊さを後世に伝えてまいります。 会場を職場とする我々船員にとって安心して就労し続ける上でも、将来にわたって海の平和を堅持していくことは最も優先すべき課題であり、今後も戦争の加害者にも被害者にもならないという強い信念のもと、不戦を誓い恒久的平和を希求する活動を継続してまいります。
今後も海の平和願っていたいと思います。最後に海の人海上労働運動への思いなどをお聞かせいただけますか。
海の日の前身である海の記念日は1876年明治9年に明治天皇が東北地方と北海道を巡航された際に、7月20日に明治丸で横浜港にご安着されたことにちなみ、1941年昭和16年に制定されました。その後海に対する国民の理解と認識を深め、海の恩恵に感謝をし、海を大切にする心を育てるために海事関係者が一体となって長い年月にわたり展開をしてきて、1995年平成7年海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うため7月20日が海の日として祝日化されたものです。しかしながら2003年平成15年導入をされたハッピーマンデー制度により、7月20日から7月の第3月曜日へと変更され、本来の制定趣旨が薄れてきています。これを固定された7月20日に戻し、海の日を契機に国民全員で海の恵みに感謝をし、海に親しみ海洋国日本の繁栄を願う日にしていただくべく活動を続けています。本組合は日本海員組合の創設から数えると昨年100周年を迎えました。現在の船員の労働環境労働条件等は我々の諸先輩たちの長い年月にわたる活動の積み重ねによるものです。これからも我々がこの海上労働運動を継承し未来につなげていこうと考えております。
さあ、というわけで本日は組合長の松浦光晴さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。全日本海員組合の組合長松浦光晴さんのお話を伺って、海上でお仕事をされている方々に感謝したいなっていうふうにも思いましたし、そして海の平和これからも願っています。ぜひ全日本海員組合とこの番組のウェブサイトにアクセスしてください。放送後はポッドキャストでお聞きいただけます。海の日健やかにお過ごしください。番組ナビゲーターの藤江玲奈でした。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2022、この番組は全日本海員組合の提供でお送りしました。